迷走岸田政権、最低賃金1000円超えなのに日銀利上げで PB 検事。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
7月下旬にね、もう8月になりましたけど、7月下旬に岸田政権のね、経済政策について大きな動きが、いくつかあったんですよ。で、その一つがね、最低賃金1000円超え。
うん、見ました、これ。
あ、これね、記事とかでね、よく出てますよね。
はい。
で、これ中央最低賃金審議会っていうところがあって、そこの小委員会でね、28日引き上げ額の目安を全国平均で41円にして、現在961円なんですけど、平均が、これ県とか都道府県によっていろいろなんですけど、その平均の話です、これね。平均が961円だったのが1002円になると。初めて1000円を突破すると、でね、この引き上げ額は上昇率 4.3% ということで、この 4.3 という数字も最高水準だし、41円上がったっていうのも過去最高になってるんですよ。で、これね、たった20年前、2000年代前半ぐらいはね、これ何本ぐらいやったかっていうとね、実はね、600円台だったんですよ。
はい、そうなんですね。
700円以下だったんですよ。
はい。
だからね、最低賃金ですごい、こう、上げられて、来てるんですよね。
はい。
で、それで、そうやって上げられてきてるんだけど、今回特に上がったと。なんかちょっとええような感じしますよね。
嬉しい話な気がします。
でもね、今日話すの、これ全然嬉しないよ、みたいな。
そうなんですか。
なんなんこれもう、みたいな話なんですけど。
はい。
嬉しいところもあるんやけど、これちょっとどうやねん、っていう話を今日申し上げるんですけどね。なんでそうなのかっていうとね、もう一つ大きな流れっていうのがあって、これ日銀の、日本銀行があるじゃないですか。
はい。
この政策決定会合っていうのがあって。これで日銀の政策方針が公表されたんですけど、これがね、今この経済政策の関係者の間ちょっと話題になってて、うわぁ、もうこんなんしよったなみたいな、これね、結論だけ言うとね、金利操作にあたっては10年もの国債っていうのがあって、その金利が現在 0.5% までって決まってたんですけど、これをね、1% まで上げてもいいよっていうことに事実上なったんですね。
はい。
ちょっと何言ってるか分かんないですよね。
どういうことですか？
何にしてもですね、これは日本銀行さん、中央銀行さん、日本銀行さん、日銀さんっていうのはね、金利を操作してるんですよ。
はい。
金利って利息、お金借りた時の利息なんですけど、これすごく低くしてたんです、今まで。すごく低くしてたらどうなるかっていうと、お金借りやすくなるから、投資しやすくなるはずなんですよ。
そうですね。
で、これ高くしちゃうと、金利かかっちゃう、利息高くなるからお金借りるの嫌やって、なってしまって、投資が冷えるんです。
はい。
で、今、アメリカとか世界中で今、超インフレなので、それを抑制するために、金利上げて、投資少なくして、景気冷やそうとしてるっていうところが、あるんですけど、その方向の舵を切ったんですよ。これはね、なかなか大きな転換で、微妙な転換なんですけど、
はい、
微妙な転換なんですけど、利上げであることは確実なんですよね。
でも、今のその日本の経済状況で、それやっちゃったら、
そう、
まずいですよね。
これ微妙な話なんですけどね。バーン上げたっちゅうわけじゃないんですけど、1% まで上げてもいいよっていうことになったっていうのはね、これは、方向をちょっと、金利の引き締めっていうんですけど、方向にちょっと転換したな、ということなんですよ。なんかこれそうすると投資とかが少なくなって、
はい。
で、結局、経済が冷えて賃金下がるってことなんですよ。だから、賃金下げ圧力かけるんかみたいな、ふうにも見えるわけですよ。微妙なんですけどね。
はい。
で、それ以外にもね、サラリーマン増税ではしない、増税しないって言ってるんですけど、防衛増税で、そのうち、所得税も、事実上上げるって言ってるわけだし、少子化対策の負担増っていうのも、これ、十分想定されるとこだし、なんといっても10月からインボイスの増税、やる。って言ってますから、この増税路線が、
ますます。
そう、あるわけですよ。そしたら賃金下がるやないか、最低賃金上げるんだけど、金利上げて、増税もしたら、そんなもん、上がらへんやん。
意味ないですよね。
で、さらにね、
うん、
ガソリン代とかね、電気代の補助って今出してるんですけど、それ打ち切るよっていうのを言ったんですよ。
その表面上よく見せて、うん、なんか実は裏でこういういろんな増税があるんだよっていう風に聞こえちゃいます。
そうだからこれちょっとむちゃくちゃなんじゃんこれと、
うんうん、
いうことで今日は迷走岸田政権ということで、これもうめちゃくちゃやなという話を解説したいと思います、
はい、よろしくお願いします。聞けば岸田政権の迷走がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは迷走岸田政権、最低賃金1000円超えなのに日銀利上げで BB 検事、
うん、ということなんですけどね。まずちょっと最低賃金の話からしますと、
はい、
高い方がええに決まってるように思うじゃないですか、
うん、
思うんですけど実はそうじゃないんですよ。徐々にこうね、ええ感じで上げていかなあかんのはなんでかっていうと、最低賃金が高いと労働者は嬉しいんですけど、世の中に中小企業ってめちゃくちゃ予算あるじゃないですか。
そうですね、ほとんどがそうですよね。
でしょ、でカツカツでやってるわけですよ、
うん、
で最低賃金っていうのはそれを下回ったら怒られるので違反になるので最低賃金払わなあかんわけですよ、
はい、
ところがあんま儲かってない中小企業いっぱいあるわけですよ、うん、お店だとか。これで今でもカツカツで赤字ギリギリ、あるいは赤字やのに、これ最低賃金上がってしもたらさらに持ち出し増えるじゃないですか、
うん、
だから収入が増えている状況の中で最低賃金上げられたって全然いいんですけど、収入全然増えへん、あるいは冷えていってる中で、あるいは物価高でさらにしんどい中でですよ、賃金もさらに上げるとかなったら、いやこんなもんうまいこといかへんでこれと。
確かに経営者はすごくしんどいですよね。
だから解雇する人とかね、
はい、
あるいは時間を短くする会社とかね、あるいはもう払えなくなって潰れる会社とかが、まあそれが何割も出るってわけじゃないとしてもですよ、確実に増えるわけですよ。だから一般にはね、最低賃金の上昇率っていうのは他の状況、経済の状況だとか今の失業率だとかそういうものを全部見た上で、ほいでいい塩梅に上げていきましょうっていうのが、これが議論する時のポイントになってて、
はい、
それをやってたはずなんですけど、今回はね、だから岸田政権下で1000円を超えようというね、まあ、圧力がかかったんだろうなと思うんですけどね。だから岸田さんすごい焦って、もう今僕らなんかもそのインフレが問題だけれども、それ以上に問題なのは低賃金だから賃金上げろっていう話だから、そしたら、最低賃金は1000円を超えようみたいなね、まあ、話で考えはったんだと思うんですけど、これも素人考えなんですよ、うん、
そんな簡単な問題じゃない、
簡単な問題じゃないんですよね。だからいい塩梅で上げないとかえって賃金が減ってしまうことだってあり得るわけですよ。
時間短くされたらね。
そうそうそうそう。うん、で、実際ね、僕、先ほど言いましたですけど、2000年代の最低賃金って700円以下で今、1000円じゃないですか。もしは2000年代から今にかけて賃金、最低賃金は上がってますけど、うん、だって3割、4割、4割ぐらい上がってるわけじゃないですか。
うんうん、
もしたら我々の賃金4割上がったんかいったら減っとるわけですよ。むしろ賃金は。平均賃金はもう、だってサラリーマン給与なんていうのは増税2回やってますから、バコーン下がってるわけですよ。
減ってますね。
うん、だから最低賃金と我々の実際の賃金っていうのは実はね、無相関というか、逆相関なところすらあるわけですよ。
なるほど。
うん。
じゃあ、本当に喜べないんですね、
うん。喜べないですよ。だから我々の賃金っていうのは最低賃金だけで決まってるわけじゃないんですよ。で、むしろだから下げる圧力にもかかってしまうっていうことなんですよね。だから、本来は、最低賃金上げるんだったら、最低賃金が自動的に上がっていくような状況を作って、それでも上げへんやつがおったらお前あかんやろっていう意味で、最低賃金を上げて、これよりも下やったら、怒るからな、お前と。怒るでしかしと。やって上げていくもんなんですよ。
うん、
上げれるようにして上げる。上げて上げれるようにして上げる。そうやってこう最低賃金っていうのを徐々に変えていくっていうのが正しいやり方なんですけど、そうじゃないと。で、むしろね、状況を作ってるどころが状況をね、悪化させとるんですよ。その一つが先ほど申し上げましたですけど、まあ、利上げですよね。
うん、
これ利上げすると、むしろ賃金は下がっていくリスクだってあるわけですから。だから、日銀の政策と、 政府の最低賃金上げるっていう政策がこうちぐはぐになってるというふうにも見えるわけですよ。まあ、日銀の政策っていうのは微妙なので、まあ、一概には言えないところはあるんですけど、確実な利上げでも利上げと言わざるを得ないところがあるので、そういう側面があると。でさらにね、特にこれが問題なのが、激変緩和対策を段階的に縮小廃止するという方針を7月下旬に決めてるんですよ。
それ何ですか？
これ何かっていうと、
はい、
激変緩和対策っていうのはガソリン代が高くなりました、
うん、
ということにおける被害を最小化するためにガソリンの補助を政府から出してると。
あ、はいはいはい。
さらに言うと電気代すごく高くなってます、それもう国民かわいそうやからその補助金出してあげますと、
うんうん、
いうのがあって、これが激変緩和対策っていうことなんです。でこれをもう7月のね下旬にあった経済財政諮問会議でそれを縮小しますと、廃止しますという方針を決定してるんです、うん、
ああ、だからさっき言ってた話ですね。
そうそうそうそうそうそう。これ決定しちゃったらどうなるかって言ったらね、
はい、
僕たちもっと持ち出し増えるわけですよ。
はい、
うん、だからガソリン代も高なるし、うん、
補助がね、
電気代高なるから、
うん、そ
したら消費減るでしょ、
うん、
そしたらお店儲からない、
はい、
物買わないでしょ、そしたらメーカー儲からないですよ、うん、でさらに言うとメーカーさんたち、お店屋さんたちもね、あの電気代とかの補助が政府から出てたわけで、その補助がもらってた分ちょっと楽になって、その分賃金に回すこともできたわけですよ。ところがそれもなくなるから、そしたら賃金に回す分なくなるわけですよ。だからこの激変緩和対策の段階的縮小廃止っていうのは明確な賃下げ圧力なんですよ。
中身がそうですよね、
うん、でさらにね、サラリーマン増税しないっていうのはそれはまあ結構なんですけど、実際のところ先ほども言いましたですけど、防衛増税とか少子化対策の負担増の予期だとかインボイス増税だとかっていうのはもう決まってるわけですよ。でそんなん増税したら賃金に回る分減るに決まっとるやないかと、
うん、
いうことなんですけど、それ以前にね、
はい、
何が問題かっていうとね、もう岸田内閣っていうのはもうプライマリーバランス赤字削減計画を立ててるんですよ。
はい。
これ事実上プライマリーバランス赤字削減計画です。このプライマリーバランス赤字っていうのは政府がどれだけの赤字があるかっていうことなんですけど、これは国民にどれだけの黒字があるか、
うん、
ということですから、
はい、
だから国民に対して政府がどれだけのお金を給付しているかというのと、まあ注入しているかっていうことなんです。これがね、昨年度2022年度は約50兆円あったんですよ。これをね、大幅に減らして、20兆円強まで減らすんです
。
で、これ、50兆円、28兆円分、お金回らなくなるじゃないですか。
はい。
これめちゃくちゃ賃金引き下げ圧力かかるんですよ。
ねえ。もうそこしかカットするところがなくなってきちゃいますよね。
うん、もうそうそう、賃金しかカットできない。
うん、
で、さらにね、これ今年28兆円減らすっていう計画があるんですけど、うん、来年は、さらに17兆円、削るのだって言ってるんですよ。
さらに？
そうそうそう。
今のこう庶民っていうかね、うん、国民の状況分かってますか、うん、って言いたい。
全国津々浦々の話を聞いとるのだ。
聞いてない。聞く耳どこですか？
最低賃金上げるんだけど、
はい、
ガソリンとか電気代の補助も削るし、
うん、
ありとあらゆるものを削って50兆円の補助金っていうのを言ってみたら、これを28兆円減らして、でさらに年には、来年には17兆円減らして全部削っていきますよと。ね、金利も上げますよと。で、増税もしますよと。
めちゃくちゃですね。
え、でも、最低賃金は上げるのだ。
もう、めちゃくちゃですよ。
ほんとね、マジいい加減にしてくれっていう、まあ話なんですよね。ということでね。
もう呆れちゃってますよね、もう。
いや、ね、
うん、
めちゃくちゃじゃないですか、
うん、
でこれもね、ほんまね、これみんな分かってない人多いと思うんですよ。
いやだってその最低賃金上がった、うん、やったー
やったーでしょ。
そう、
それ上げるって上がったからって政府からなんかくれるわけじゃなくて、上げるのだって言ってるだけですからね、
うんうん、
頑張るのだって言ってるだけですから、最低賃金上げるだけは。それより以下やったら捕まえるのだって言ってるだけですからね、
うん、
だからこれ何も政府してくれないんですよ。単に規制変えとるだけの話ですからね。だから何もしてないんです。おい、お金は削るのだとかって言ってるわけですよ。どないやねん、これ、お前。だからこれね、困難続いたら、ほんまね、もう自暴自棄にね、なってしまいますよ、と。これが続くとね、もう国民どうなるかっていうことをね、歌い上げた一曲があります。セックスピストルズの、ゴッド・セーブ・ザ・クイーン、ライブ版でお届けします。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
セックスピストルズでゴッドセーブザクイーンをお届けしました。
まあ下手ですねまあ下手ですね
演奏。
いやでもいいんですよ、うん、これがセックスピストルズザパンクですよ。パンク中のパンクですよ。これもねパンクの曲のねもう王道中の王道ですね、うん、もうパンクの父ファーダーオブパンクね。これセックスピストル確か2度目じゃないですか、ね、アナーキンザ UK かけたんじゃないですか、
それ前かけてます、ね、はい、
まあ、それと並ぶ超有名な曲ですけど、これゴッドセーブザクイーンっていうのは女王陛下万歳っていう意味なんですけどね。これなんとこれはね日本で言うと君が代っていう名前つけてるのと一緒なんですよ。
ああ、そうなんや。
国家の名前なんですよ、これ。
クイーンって入ってますもんね。
そう、ゴッド・セーブ・ザ・クイーンっていうのが、うん、まあ、今、エリザベス女王が、から変わって、キングに変わってますから、ゴッド・セーブ・ザ・キングに今変わってるんですけど、まあ、当時はクイーンだから、ゴッド・セーブ・ザ・クイーンなんですけどね。
うんうん、
で、これ1977年の曲で、なんですよ。で、もう、セックス・ピストルズっていうのは本当ね、パンクのもう、ザ・パンク・オブ・パンクですよね。もう、キング・オブ・キングですよ、パンクのね。これ75年から78年、も短いですね。だけ活動して、ね、その後まあ、何度か復帰したりとかしてるんですけど、たったこの3年のね、活動がもう破壊的な影響を全世界に、まあ、イギリスの元よりね、全世界に及ぼしたって、まあ、そんなすごいバンドなんですけど、まあ、この曲はね、大ヒットしてね、もう発売した週に11位だったかな。
うん。
それで、翌週には2位に。
上がって。
なったんですけど、はい、これね、実は1位って言われてて。なんでかっていうとね、この曲ね、放送禁止になったんですよ。これね、なんでかっていうと、エリザベス2世の即位25周年記念の時だったんですよ、この時。
はいはい。
その時に、ゴッド・セーブ・ザ・クイーンっていう曲出しよったわけですよ。
うんうん、うん。
で、このゴッド・セーブ・ザ・クイーンで、こんなこと言ってるんですよ。女王陛下万歳、ファシストの政権がお前らの知能を奪う、水爆並みにやばいぜ、とか言ってるわけですよ。
かなり、ハードですね。
女王陛下万歳、女王は人じゃねえ、お先真っ暗だ、とかこんなことをね。
うん。
お先真っ暗、ミラーはねえ、ミラーはねえんだ、お前には、とかね。すげえことを言ってるわけですよ。
はい。
これは放送禁止になりますよ。
確かにそうですね。
放送禁止になるんだけど、もうイギリス国民はもうものすごいこれ熱狂したわけですよ。で、でもチャートに入ったんだけど、そのチャートのランキングの中ではもう放送禁止どころか雑誌にも印字もしてもらえなくて、空欄になってるんです。空欄になるっていうね。で、本当は1位だったんだろうけど、1位はちょっとやばいからって言って、もう意図的に2位にしたともこれ言われてて。で、しかもね、日本政府もイギリス外交を大事にしてましたから、80年代までは、なんと70年代、80年代までは、このイギリス政府の方針で日本でも放送禁止だったんですよ。
いやー、そうなんや。
すげえやばい曲だったんですよ。でもね、もうこの内容は今申し上げた通りで、これ要するにもう、これが大ヒットしたっていうことはもうイギリスの、うん、政府、政治に対して、もう、心底庶民が怒りまくってたっていうことなんですよ。70年代、80年代っていうと、もう、すごく不況でね。イギリスって一時期ものすごい世界の、それこそ、リーダー、もう大国、超大国、今のアメリカの地位にいたわけですけど、どんどんどんどん不況になって、落ちぶれてきて、で、もう、労働者の賃金はどんどん下がって、もう生活はどんどん苦しくなっていくっていうのが、こう70年代、80年代あって、それに対する不満が出てたわけですよ。だから先ほど岸田内閣のね、政策によって最低賃金は、上げるけれども結局賃金を下げる政策ばっかり、PB の改善なんかやったりで、さらに移民の方、外国人労働者も引き受けるなんていうことを強制社会作るんだなんか言ってますけど、あんなことやったら賃金下がるの決まっとるわけですよ。だから労働者に対しては賃金引き下げるという苦しみを与え、で中小企業の経営者に対しては最低賃金を上げるという苦しみを与えてるというふうにも言えるわけですよ、
うん、はい、
だからあらゆるその弱者たちに非常に厳しい、虐待的な政治をやっているというのが今の岸田内閣だと言えるわけですけど、そういうことをやってるというふうに当時のイギリスの若者たちは思ってたわけですよ。で、その象徴でイギリス国家の象徴であるクイーンに、もうゴッドセーブザクイーンって言いながら、ファシストの政権がってね、こうファシストだろこの野郎って言って、もうだからお前らが勝手に自分らのためだけやってるだけじゃないかって切れて、それで最後にね、No future, no future, no future for you だったかな。でもクイーンに未来はないっていうこと、俺たちにも未来がないんだぜ。もともとこれ Got Save the Queen っていう曲になる前は No future っていう 曲にしようかって言われてたんですけど。
ああ、タイトル
よ、うん、だからね、本当にね、もう、当時絶望してたんですよ。そんな絶望になるとね、こんなことになるわけですよ。うん、だからね、日本人はね、イギリス人ほどその、派手じゃないので、もうもうちょっとおとなしいので、いきなりこんなセックスピストルズみたいにこう、もう伝説のベッシのシドみたいな、これが一番むちゃくちゃだったんですけどね。もうこの、まあ、シドみたいにすぐならんですけども、そのうち日本人もこうなりますよ。だからね、岸田さんね、その、こんなセックスピストルズみたいな若者をね、うん、大量に生み出すような政治はね、ほんま勘弁しておかないと。いや、もうほんまこうなりますよと。ノーフューチャーって思い始めてるんだから、我々は。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん、ということでね、まあ、岸田政権迷走してて、本当に賃金、最低賃金上げるっていうのは聞こえはいいんだけど、実際には賃金をすごい引き下げる取り組みばっかりやっててね、うん、今若者を中心に本当セックスピストルズのようにノーフューチャーな気持ちに、もう未来なんてないじゃないかって絶望的な気分が広がってるんです。で、絶望的な気分が広がって、その中でもなんとか生きていかなあかんっていうことで、みんなね、もうコスパとかタイパにキュキュとしてる状況があるわけですよ。
本当にコスパ、うん、コスパで生活してますよ。
そう
で
しょ、そうじゃないと暮らしていけないから、はい、でそれで家畜みたいになってしまっててね、うん、だからね、このコスパっていう状況って最悪だっていうのをね、このクライテリオンでも特集してますけど、それを作ってるのは岸田政権のような賃金を引き下げるで、中小企業を苦しめるような政策の連続だっていうことをね、ぜひね、岸田政権に分かってもらいたいなと思いますね。
はい。その理解を深めるためにも、ぜひこちらね、表現者クライテリオンご購入ください。はい、書店あるいはインターネットからご購入いただけます。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さようなら。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。